ドイツからこんにちは。海外どこでもポジティブ子育てということで、あ、タイトルコールすればよかった。ライブを始めてみてしまいました。日本は猛暑ということなんですけども、ドイツはですね、異常に寒くて、ちょっと上着が必要な感じになってるんですけど、太陽が上がると暖かいので、こう、上着を持ったりね、着たり、こう、脱いだり着たりみたいな感じで、さっきまで、今、ドイツは3時20分なんですね、昼の。なんですけど、気温が20度ぐらいになっております。で、今朝もね、ちょっと散歩してたんですけど、やっぱり、上着一枚、上着というか、カーディガン一つでは寒かったような感じでした。はい。じゃあですね、今日はライブをしながら何を喋ろうかなと思ったんですけど、先ほど、2日前の投稿に AI 記事をしてみました。AI 記事するのってパソコンからしかできないんですけども、ちょっと一回ね、リリースされた時にやってみたんですけど、文字に点とか丸とかがなくて、その編集作業が結構大変で一回挫折をしてるんですけど、まあちょっともう一回やってみたっていう感じです。なので、もし前回の261回目の放送かな、クラブハウスの10分間要約っていうやつを AI 記事でやってみたので、もし興味がある方は読んでみてください。読めるかな。だいぶ修正しました。だいぶ日本語修正しましたけどね。それで感じたのは、おむつなし育児とかで、そういう言葉が AI さんが、拾うと、おむつ出し育児とか言って、なんかちょっとね、あ、すずちゃんこんばんは。またまたすずちゃん。日本語いろんなね、勘違い、誤解をされたりして面白かった、ね。だからわざわざいつも、おむつなし育児、おむつなし育児っていう言葉に変えないといけなかったりして、ちょっと AI 記事大変だなって思ったんですけど、まあ私のこう喋ってる言葉の癖とか、もうちょっとはっきり喋らないといけないなとか、いろいろ勉強になりました。もし、あ、和樹先生こんばんは。配信されている方がいましたら、ぜひ AI 記事編集っていうのをちょっとやってみてください。ということで、今日は娘の話をしたいと思います。思春期の14歳の娘なんですけども、学校とか勉強があんまり好きではない娘が英語を習得したっていうのを、私のドイツのインスタの方で昨日今日と投稿させてもらってるんですけども、まあね、こう勉強がしたくないっていう子に、もちろん勉強させようと私は努力をした時もあったんだけど、結構早い段階でですね、3年生とか、1年生ぐらいからその気はあったかな。もう、あ、この子はこう勉強するっていうのがなかなか定着しない難しい子だなっていうのはちょっと感じてたんです。なので、まあ自由にというか干渉をあんまりしないようにしてたんですけども、まあ小学校、ドイツは4年間なんだけど、4年生まではまあまあなんとかそれで行けたんですよ。初めてのドイツ生活の4年間だったんですけど、ドイツ語ベースもなく、1年生から4年生まで行ってなんとか、それでも成績も特にそんなにね、めちゃくちゃ悪いっていうほどでもなく、他のね、ドイツで生まれて育ってる子の方が良くない成績だったりして、へえ、みたいな感じだったんですけど、やっぱり5年生、あ、配信者しか AI にできないのが、そうですね。配信しないと AI 記事はできません、かずきさん。それは配信してください。あ、ミキさんこんばんは。そう。で、うちの子がね、勉強が嫌いなうちの子が、で、勉強嫌いだし、学校にも 行きたくないっていう日が本当に3年間ぐらいあって、登校しぶりというか、しぶりっていうのかな、登校拒否、不登校が若干あったんです。毎日、ほぼ毎日学校行くんだけど、週に1、2回学校休むっていうことで、まあね、これもクラブハウスでよく喋ってるけど、それぐらいの出席率だと、まあ、お呼び出しがかかるんですね。その義務教育っていうところで引っかかってね。で、まあそうなんだし、本当に勉強机でするっていうのが嫌いでっていうので、まあ見守ってきていたんです。で、まあゲームが好きというか、デジタルがすごく好きで、多分中にいると思うんですよ。文字が書くのが嫌いとか、文字を読むのが嫌いとかね。でも、多分今時のお子さんにある現代病なのかな。音声とか YouTube で見るとか聞くとかいうのは全然苦なくできたり、で、ゲームとかそういう好きなやつは、もうすごい長い時間集中できるんですよ。だから集中力は半端ないんですよ。ただまあ勉強するっていうところの、なんかね、そこの集中力がないっていう感じだったんですけど、まあ、我が家は、私は最初はゲームには反対派だったんですけど、あ、ミキさん今日はクラブハウスにお邪魔できず、大丈夫です。今日はね、濃ゆかったね。すずちゃんが来てくれてですね。すごく少人数で、ね、いい話聞けました。また10分間予約、お楽しみにしといてください。あ、こんにちは、まずきさん。日本は暑いということですけど、ドイツは涼しいですというか言いながら外で今喋っております。で、その、ね、うちの子が、まあ、英語をどうやって習得したとかというと、本当にオンライン上でなんですよ。特にそれでお金を払ってとかじゃなくって、で、なんかに、私たちこう、日本で育った大人が英語を習得するって考えると、英語の成績が良くなるとか、なんか試験がわかるとか、そういう感じで思うんですけど、まあ私が言ってるその英語が習得できたっていうのは、英語が聞けるようになったみたいな感じかな、今のところ。そうそう。そんな感じなんです。で、ロブロックスっていうのをね、まあ、今の中学生、小学生ぐらいは知ってる子はしてると思うんですけど、そういうオンラインゲームがあって、で、それってなんか言ってみたら、ゲームの YouTube 版みたいな感じで、クリエイターさんがそのロブロックスのところに作ったゲームをバンバンバンバン投稿するんです。で、そこに、みんなで自分のアバターっていうのがあって、で、そこにみんなで無料で遊べる。無料って言ったらあれかな。一応課金もありますね。なんか、身にまとうものを買ったりするので課金もあるんだけど、まあまあ、ゲーム自体は無料でできるっていうのがあって、知ってる人いますかね？それでやるんですけど、そのロブロックス上でも、チャットは一応できるらしいんです。で、世界中の子供がやってるんですよ。ほぼ子供、大人もやってるのかな。で、あれすごい面白いのは、チャットがうまくできないというか、NG ワードがいっぱいあって、すぐね、チャットしても、シャープマークみたいな感じで消されるらしいんです。とか、うちの子が言うには、お友達がハローって言っただけでアカウントがバンされたとか言って、まあ結構そのロブロックス上でコミュニケーション取るのは結構難しいらしいです。あ、ね、今の小中学生のクリエイティブはすごいと思いますよ。ね、ほんとそうなんですよね、まさきさん。そう。で、まあ私も、まあゲームをするっていうのは若干怪しいというか、しかも、ね、インターネットのオンライン上だから、すごく心配はあったんですけども、まあ、ね、そんな真夜中まで OK とか言うのでなければ、ね、夜ご飯食べる前までとか いう制限で、まあ本人がやりたいんだったらやらせてみようかなみたいな感じでやらせていて、で、TikTok も作りたいっていうから作らせて、で、あとね、動画編集とかがすごい大好きなんです。で、それもガシャライフっていうのがあって、もうちょっとコアな話になるんですけど、それでキャラクターが作れるんですね。で、それを、なんだ、写真、スクリーンショットとかなんかダウンロードとかをして、でそれでパーツを切り取って口と手が動くように動画編集アプリで作るみたいな15秒とかの動画を作って、それを TikTok で載せるみたいなことをうちの子はしてるんで、まあうちの子が喋ったりなんかノウハウを言ったりとかいうことはしてないんですけど、そうそうなんですよね。そうそうそう。だから、そうそう、動画編集ほんとすごい、すごいんですよ。私も、カップカットですかね。カップカットだっけ知ってますかね。多分知ってる人は知ってると思うんですけど、その動画編集アプリでリールとかインスタで作るんですけど、まあ、うちの子がやってる、その無料範囲内でやってる、何技術が、ほんとすごくて、で、教えてもらうんですけど、こうやってこうやってって言って、もう早すぎて私はついていけないし、難しすぎて私はもう、ほんとできないですね。そういうのをもう使いこなしてるとか、あと、ね、ちょっと今ゲームの話、ゲームとか動画編集の話になりますけども、そのゲーム一つにしても、私たちが子供の時にやっていたような、レベルのゲームではないので、スプラトゥーンとか、もうね、知ってる人いると思うんですけど、その、技術がやばいです。で、私らこう、まず 3D に慣れてないから、で、ボタンがこう、なんか6個とか7個とか、こうやるのに、右手と左手を使いこなす、脳というか脳神経がそこについていけなくて、それをやってるだけでマジで子供の、なんかね、神経すごい発達してると思うし、うん。でね、そうやってなんかまあいろいろやらせるっていうことはまず大事だと思うんです。で、まずそこにすごく壁を作ってこうやらせないとか、私たちがやったことがないから、嫌だとか言ってすごく制限する親がいると思うんですけど、それはまた違うかなと私は思ってて、で、本当に多いんです。特に海外に住んでる日本人の親は、なんか、結構多いですね。スマホを持たせないとか、ゲームをさせないとか、YouTube は見せないとか言ってる親が結構ちらほら私の周りにいて、で、いやいや、あんた、みたいな。もうそのおかげでうちの子英語喋れるようになってるし、そのおかげで日本語喋れるようになってるしって言ったら、結構目から鱗で、え、そうなの?みたいな。ね、こっちの子に、が、こう日本語を覚えるすごくいいツールだよっていうのを私は最近、こちらに住んでる日本人ママに言ってあげてて、え、じゃあちょっとやらせてみるわとか言ってね、言ったりしてるんですけど、うん。ね、あ、小学校1年生の息子くんがゲーム大好きで制限難しい。そう、制限難しいんですけど、でもその集中力すごくないって思うんですよ、マジで。私も子供の時、ゲームしてたけど、そこまで、集中力なかったから、だから、そこに集中できる力っていうのはあると思うんですよ。だから、私も、本当に難しいんですけど、今、特に夏休みでね。で、こうやって天気が、まあ、日本はすごく暑すぎて外に出るなって言われてるかもしれないし、ドイツは今ずっと雨でね、外で遊べないとかいうのもあって、家にいると何するかって言ったら、まあ、オンラインゲームですよね。我が子たちだったら、か YouTube を見るっていうんですけど、でもそのツールで、やっぱり、うちの子はね、つながってですね、世界の子たちと。で、今、うちの、長女14歳の子がやってるのは今このロブロックスをやりながら LINE でですね今日日本の幼稚園の時にお友達だった子と LINE でつながって日本語で喋ってね LINE で喋りながらそのロブロックスやってますね今。そうそうそう、 ね、昔はこっそりいろんなことやりましたから、子供に制限したことないっす。あ、すごい。ねえ、そう、なんか、やりたいことをやらせてみるっていうのも、一つの勇気、私はすごい勇気がいい、必要だったんですけど、結果的にやらせてすごく良かったんです。で、TikTok もすごい否定的だったんです。うん。だけど、うちの子が TikTok をしたら、アカウントを何回もね、バンされてるんですけど、バンされて5月にまた新しいアカウントを作って、で、その動画編集したのをずっとアップしてるんですけど、忙しい忙しいとか言ってね、本人はやってますけど、それが今、5万人フォロワーがいて、とかいうレベルなんですよ。5月にそのアカウント作って、で今年中に10万人いくぞとか言ってて、そしたらすごくね、自己肯定感が上がり、その、なんか、まあ、ずっとそのね、不登校っていうのもちょっと絡めて言うと、本当に学校行きたくないとか、自分がなんか今生きてるのが意味がわかんないとか、そのコロナ禍ですごく否定的になっちゃって大変だったところがあるんですけど、今はなんかね、そうやって、こう自分が認められたみたいな、こう自分を待っててくれた人がいるとか言って、新しいアカウント名でやったのに、待ってたよとか言って、あなたって前のアカウントの誰々でしょとか言ってくれる人がいて、で、それも、本人は日本人じゃなくて、英語が喋れる人向けにやってるから、その、やっぱりそこでね、英語のコミュニケーションが取れないといけないっていう感じで、英語勉強するっていうか、英語に興味が勝手に出るし、で、YouTube も英語で説明している YouTube が普通に見てわかる。聞けるって言ってましたね。だからそれが喋れるのかと言われると、まだそのコミュニケーションが取れるっていうところまでは行ってないんですけども、でもこの言語を習得する正規のルートって普通耳からなんです。ね、普通みんな赤ちゃんもまず耳から入って、で、それが、言葉で出るようになって、口から出せるようになって、そっから学校で文字を習って文法を習うみたいな感じなので、まあ日本の英語教育ってなんか文字と文法から始まって、聞くと話すが後っていう、ちょっと間違った教育をしてるから、間違ったなんか英語習得方法になっちゃって、なんか試験だけのための英語になっちゃってる気がするんですけど、まあ今は変わってるかもしれませんが、私らがね、習ってた時はそんな感じだったんで、まあ今のうちの子がこう英語を習得しているのは正規のルートで英語を学んでいるし、まあベースにドイツ語が分かってるっていうのもあってか、まあアルファベットには抵抗がないですね、そんなにね。むしろ日本語読むのに抵抗があるっていう感じですけど。そうなんです。ねえ、そうそう。むっちゃ価値想像してますね。そうなんですよ。確かに喜ばれたりすることって価値ですよ。そうなんです。ねえ、そうそう。自分なんかって思うより興味にまっすぐになれるのが素晴らしい。いや、ありがとうございます。そう、だから、私は本当に最初これやらせるのにはすごく抵抗があったんだけども、でも抵抗があったんだけど、他になんか、こう、やらせる方法あるのかと言われると、本当に見つからなくて、で、無理やり勉強させるっていうことも私は辛くてできなかったんで、泣いちゃったり、もうそこだけで親子の関係がもうダダ崩れになるっていうのはもう分かったので、もうこれ以上はね、干渉しないって私は決めて、ていうかできない。本当にもう思春期の子供に、ね、やりたくないって言ってる思春期の子供に勉強させるなんて無理だし、それでまあお母さんの言うことを聞いて勉強してる子は本当すごいなと思いますよ、逆に。若干ちょっと心配だったりもします。反抗しないのみたいなね。 うん。だから、うちの子が、こう、反抗するっていうのも正規の反抗のルートだと思うし、うん。なんか、ね、それで無理やりさせるっていうのは本当に心苦しかったんで、だからまあ、やりたいことをやらせよう、やらせてみようという流れで、まあ、時間はかかりました、正直。3年とかね。あ、ありがとうございます。楽しかったです。あ、お仕事、今からお仕事ですか。ではでは、はーい。うん。そうなんですけど、時間はかかるかもしれないけど、子供を信じて、そういうゲームとか、やらせてみるっていうのも、いいことあるよっていうことが。はい。言いたいかな。うん。そう。で、学校に行けないっていうのも、ある意味の、その、なんだろう、こう、大人が与えた環境に、こう、疑問が持てるっていう、すごくいい敏感なアンテナを持っている子だから、学校に行かないっていう選択ができるんだと思うし、私なんかは本当になんか、学校に行かないといけないって思い込んでたし、学校に行くことが正しいことだと言っても本当に一切反抗しなかった人間なので、だから学校に行けないっていう子供が言った時にはすごく理解できないし、はぁ、みたいな、当たり前ですよ学校行くのは、みたいな感じですごくバトルをしたんだけど、まあ今ね、学校行けるようになってるんですよ、5月からもう夏休みに入りましたけど、本当にギリギリ寝坊しても学校に行けるようになってて、それはやっぱり本人がそういうなんか TikTok とかで自分の生きてる価値をなんか見出したりしたのも一つの学校行ける原因というか、学校行けるようになった理由の一つになってるかもしれないし、ね、まあ何が理由かは本当にわかんないですけども、まあいろいろやらせてみる、やりたいと言ったことをやらせてみるっていうのは大事。うん。そうなんです。っていうことがちょっと今日言いたかったかなと思います。で、そういう話をたまたま、そのね、今 LINE で繋がってるお友達のママと、久しぶりって言ってね、どうしてるとかいう話になって、神奈川に住んでるママさんに LINE をしたら、いや、実は息子さんがね、同級生の息子さんが、塾には行かせずに、ゲーム PC を買ってやって、塾じゃなくて、クラブ活動はするんだけど、クラブが終わったら、まあ、家で何してるかって言ったら、ゲームしてるんだって言って。で、ゲームさせてるから、やっぱり、成績の方がね、落ちてきたと。うん。それで、どうしたもんかなと、ちょっと悩んでたというか迷ってたところに、私がちょうど、ハローっていう感じで、そういう話をして、で、いや、うちの子も、もうなんか、勉強って言わずにね、ゲームさせてて、まあ、自己肯定感は上がってるよ、みたいな話をしたら、すごい安心したって言ってもらってね。やっぱり日本に住んでるママは多分、ほとんどみんな塾に、てるっぽい。ね、中学生になると。うん。で、私は、塾は嫌いなんですよ。まあ、自分も塾に行ってなかったっていうこともあるし。で、なんで学校があるのに塾に行かないといけないの?みたいなね。学校の授業についていくために塾に行くって、どういうこと?みたいな。あと、さらにね、大学に行くために塾が必要って、学校はじゃあ何のためにあるの?みたいな。感じで思っちゃったりする人なんで、そのね、塾に行かせないっていう選択をしたママとはすごく気が合うなと思って、うん。で、うちの子が、ね、〇〇くんの LINE があるんだったら、私の、ね、連絡先教えていいよって言って、今日、向こうから、うちの長女から言ってきたから、そのママに、うちの娘の LINE を伝えて、で、今、ね、夜11時前だけど、多分まだ喋ってると思う。もうなんかちょっと、ときめきです。ママ的に。 幼稚園の時に一番仲が良かった男の子で、幼稚園の時って言ったらもう6歳とかね、7歳。そう、1年生もちょっと遊んでたから7歳。7年越しの、ね、思春期に入ってからのお友達っていうのはなんかちょっと、ときめいております。私的に。っていう話でございました。ちょっとね、長すぎてもあれなんで、もう25分も喋ってた。はい、こんな感じで。今日のライブを終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。AI 記事にするにも、途中でね、英語を喋ったり、音楽入れるとちょっとバグるよみたいなお知らせがあったんですけど、私、いつも言ってるじゃないですか。一文章多い日とかでね、ドイツ語で言ってるんですけど、その一つ前の AI 記事にしたやつの言葉も全部、日本語で、なんか、なんちゃら、なんちゃらこうちゃらって言って、私が言ったドイツ語フレーズを日本語バージョンで記事にしてくれているので、興味があったらな、どう翻訳されたのかな、みたいな。翻訳じゃないか。どう、AI さんは聞き取ったのかな、みたいなところで、興味があったら見てみてほしいなと思います。はい。ではでは、皆さん夜遅いのでおやすみなさい。じゃあねー。Ich wünsche euch einen schönen Tag. はーい。あ、ミキさん、ありがとうございます。うん、ちょっと考え方改めたいと思います。はーい、ありがとうございます。バイバーイ。